恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。もしも私が皆さんにこう言ったとしたらどう感じられるでしょう。皆さん、どうぞ私に見習ってください。私が皆さんの手本です。そうすると、あの辺りがずっとですね、こう、しらーっとした雰囲気がこう漂ってくるようなそんな気がするのですが、私もとても恥ずかしくてそんなことは言えません。私の言うことはしっかり聞いてください。しかし、私の真似はしないようにとですね、それだったら言えるんですけれども、私たちもどうぞ私を見ないで、イエス様を見てください。そういうですね、気持ちになるのではないでしょうか。ところがです。今日の御言葉によると、まず出てくるのが、パウロの大胆な言葉です。兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。なんとパウロは、堂々と、私を見習う者、私を手本としなさいと言うのです。パウロは高ぶってそう言っているんでしょうか。そうではないのです。先週見たところで、パウロは私はまだ得てはいない。まだ完全にはされていない。まだ捉えてはいない。捉えようと追求しているだけだと述べたわけですから、私のような立派な生き方を真似をしてくださいと言っているわけではないことはわかります。パウロは自分自身のうちには何の誇るところもない。罪人の頭であることを十分に知っていました。しかしそんな罪人の頭、そんな自分を愛し、憐れみ、恵み、救ってくださるイエス・キリストに出会ってから、このキリストをひたすら追求する、追い求めるものになりました。キリストを慕い求め、さらにキリストを知りたいと求め続けている、この姿勢を、この私を見習ってほしいというのです。第一コリントの11章の一節には、私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってくださいとあります。キリストを見習い、キリストを手本としている私を見習ってほしいのです。スポーツの世界では、強くなるためには、監督だけではなくして、コーチの存在が大切です。プロ野球でしたら、打撃コーチ、守備コーチ、ピッチングコーチがですね、ついて、それぞれの分野で活躍した一流だった選手がですね、今度はコーチになって、後輩を教え訓練するわけです。その時にはただ口で説明するだけではなくして、実際にはこうやるんだとですね、見せて、後輩を指導するわけです。それができなければ、コーチにはなれないわけです。パウロは、そんなコーチのような立場に自分を置いて、私に見習いなさい。こんな風に生きるんですよ。こんな風に働くんですよ。こんな風にイエス様を求めるんですよ。と見せているわけです。私自身、牧師、また説教者として、本当にこう言い得るものでなければならないということを、今回強く教えられました。パウロが、フィリピの町に行ったとき、この町の人々は、キリスト教、またクリスチャン、そんな存在があることも知りませんでした。クリスチャンに会うのは当然初めて。クリスチャンという存在すら知らないわけですから、パウロとシラスが初めて見聞きするクリスチャンという存在だったわけです。その伝道によってキリストを信じるようになったフィリピの人々、兄弟姉妹にとって、まさにパウロとシラスが見本だったわけです。お手本だったわけです。そのパウロの行動、態度、話し方、祈り方、食事の仕方、歩き方、顔の表情、もうすべてを見ながら、あ、クリスチャンというのはこういう生き方をするんだと真似をしようとしたのです。私が18歳で四国でクリスチャンになったとき、先輩のクリスチャンや先生方は私をいつも見つめていました。 クリスチャンってどんな風に生きるのか知りませんので、どんな風に動くのかわかりませんので、いつもですね、観察をしていました。まず覚えたことは、宣教師の先生方が座るとすぐに足を組んでいたので、ああ、教会ではみんな足を組むんだとですね、長くもない足を組んでですね、座る、練習をしました。皆さんそんな練習しなくていいです。足をきちんと組まない方が礼拝の姿勢としてはいいのですけれども、私は一生懸命先輩の先生方の真似をしようとしたのです。最近この教会に来られた方々はですね、やっぱりどうすればいいのかどぎまぎされるでしょう。礼拝に出ると、みんなが急に立ち上がって歌い始めます。あ、賛美するときには、立つんだなっていうことで、2曲目の時に立ち上がろうとすると誰も立ち上がりません。あら、歌う時立つのは1曲目だけかと思って座ってると、次は立ち上がる。おいおいおいおい、どうすればいいんだとですね、どぎまぎされるでしょう。司会者はできるだけ無駄な言葉を省いて、スムーズに礼拝が流れるように、ということで、そういったことに最近トライしているわけですけれども、ぜひ慣れていただきたいなと思うのです。私たちは、それぞれ置かれた場所で、フィリピにおけるパウロと同じ立場にあります。クラスの中で、会社の中で、その工場で、お店で、その親族の中で、その地域の中で、もしかするとあなたがただ一人のクリスチャンかもしれません。そうでなくても、日本ではクリスチャン人口が100人のうち一人もいるかいないかというわけですから、圧倒的少数者です。そんな中でクリスチャンとして生きる、置かれているということは、クリスチャンの代表として、あなたは、私たちはそこに置かれて使わされているのです。あなたを通して人々は、キリスト教を見ます。聖書を読みます。あなたを通して教会を見ます。あなたを見てキリストを判断します。神様を見るわけです。うわあ、大変だなと思いますけれども、いやでも私たちはそのような立場に置かれているのです。やっぱり私たちはある意味で見本であり、またお手本になるようにと使わされているのです。パウロがここで、私を見習ってください。私を手本として歩んでいる人たちに目を留めてくださいと言っているのは、決して手本にしてはいけない。見習ってはならない圧倒的多数の人々が周りにいたからです。それはどんな人か。18節から読んでいます。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙をもって言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。どんな人たちかというと、その特徴は第一に、欲望を神とする人々。この人々のモットーは、人生観は、欲するままをせよ。自分の欲望に正直であれ。という生き方。欲望というのはそれ自体は悪ではありません。それがなければ、私たちは生きられませんし、また子孫を残すこともできない。生きる上で大切なものです。しかし、その欲望を満たすことが人生の目的になったら、その欲望に使えるようになったら、それが神になってしまいます。欲望を満たすことが人生の目的になれば、欲望が神。直訳では、己が腹が神。腹が神になってしまうのです。自分の腹を満たすことが人生の目的であれば、自分のお腹に使えるわけですから。そしてそれは横暴な神となり、欲望に使えるものを奴隷とし、人生を破壊していくのです。私たちは欲望に使え、欲望に振り回されるのではなくして、それを支配する、それをコントロールする、自制するものであらねばならないのです。神様はアダムとエバに生まれた最初の子供をカインに語りかけました。罪は戸口で待ち伏せして、あなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。罪はいつでも私たちを恋慕って、私たちを餌食に私たちを支配したい。しかし、私たちがそれを支配するべき、治めるべきだというのです。 第一の特徴は、欲望を神とする生き方。第二に、恥を栄光とする人々です。彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らは口にするのも恥ずかしいことを自分の誇りとして生きているというのです。普通だったらとても恥ずかしくて口にすることもできないのに、今の時代はそういったことがもう当たり前、もう普通のことのように堂々と口にしてしまう。そして誇り顔でそれをする。彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。ずっと以前にアーナクラブ子供のプログラムで逆さまナイトっていうイベントがありました。子供たちはその日アーナクラブに来るときに何か逆さまなことをですね、こうして逆さまを何か準備してやってくるというのです。ある子供は洋服を後ろ前に着てやってきましたし、ある子供は靴を左右反対に履いてやってきました。ある子供は手袋を足にはめ、靴下を手にはめてやってきたそうです。本当に、逆さま。すべてが逆さま。まさにこの世の中は逆さまの世の中なのです。正しいことが愚かとされ、馬鹿げたこととされ、間違ったことが賢い知恵あることとされます。恥ずべきことが、その人がいかに女に男にモテるかのシンボルのように堂々と口にされる。自分を清く保つことが古臭い封建的な決まりに縛られた窮屈な生き方と馬鹿にするのです。しかし私たちはそうした逆さまの時代に生かされていて、その時代に流れることなく自分を守らねばなりません。この世と調子を合わせてはならないのです。そうした時代の背後に、実は嘘つきの父と言われる悪魔の存在があることを私たちは見抜かねばなりません。悪魔は嘘つきなのです。そしてまさに嘘を持って、それが楽しいこと、それが当たり前のこと、それが自由な生き方として私たちを誘ってくるのです。偽りで人々を飲み込み、餌食にしようと待ち構えている、それを見抜かねばなりません。恥を栄光とする。第三に、その特徴は、その思いは地上のことだけです。何を考え、何を思っていつも生きているかが問われます。宝のあるところに、私たちの心があるのです。お金が宝の人はいつも心の中でお金のことを考えます。楽しみが楽しみの人はいつもそれを考えるわけです。心の焦点に何が合わさっているか。それが地上だけの人は、霊的なこと、神様に関すること、聖書の御言葉、天国のこと、正しいこと、それをあざけります。侮ります。馬鹿にします。愚かなことと笑い、自分には関係がないと拒むのです。ですから、その人々は第四に、18節にあったように、キリストの十字架の敵として歩むのです。イエス・キリストの十字架を敵、十字架に敵対するのです。神が人となってこの世界に来られたと聞いても、そんなバカな、と考えます。イエス・キリストは私たちの罪を背負って十字架で死んでくださったと聞いても、その罪を罪とも感じていませんので、いや、恥を栄光とまで考えているその心では、十字架のイエス・キリストの罪の身代わりの死は馬鹿げた話。無駄死に、いらぬおせっかい、愚の骨頂としか思えないのです。せすら笑います。十字架の話に少しもピンときません。第一コリント一章18節に、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。19節でも今日の19節でも彼らの最後は滅びです。十字架を愚かとし、十字架を関係ないとする。実はそれが、その人が滅びに向かっていることの、地獄に向かっていることの印なのです。これは恐ろしい印です。あなたがイエス・キリストの十字架の話を聞いて、ああ、馬鹿げている、愚かと感じるか、 なんと嬉しい、なんと幸いな、なんと驚くべき神の愛だろうと感動を持ってそれを聞くか。それがあなたが滅びの道に向かっているか、救いの道を歩いているかのリトマス試験紙だというのです。さて、私たちが学んでいるこのピリピ人への手紙は、繰り返すようですが、喜びの手紙と呼ばれています。その通り、この手紙の中には、喜びが溢れ、弾けているような感じです。しかし、そんな喜びの手紙の中で、なんとパウロは涙を流すのです。というのは、18節。私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、なんと、パウロはここで涙を持ってこの部分を文脈を書いているのです。欲望を神とし、恥を栄光とし、地上の思いだけの人々、十字架に敵対し、滅びに向かっている人々のために、パウロは涙を流しながらここを書いているというのです。この人々は、パウロの語る言葉をあざけり中傷し、パウロの生き方を愚かとし、パウロを攻撃している人々。しかしそんな人々のためにパウロは涙をするのです。私たちにこの涙があるでしょうか。私たちは、例えば、十字架を愚かなこととし、キリストを神ではないと言って一生懸命一軒一軒訪問するあのエホバの証人の人たち。あの人たちにどんな感情を抱くでしょう。私たちはその誤った教えによって人々を惑わせているそのことについては憤りを感じる、いや感じねばならないのです。しかし、その教えについて、またその組織について私たちは憤りを感じるのですが、その人々についてはパウロの涙が必要なのです。肉々しげに軽蔑をして蔑むように彼らを見てはならないのです。本当に涙を持って、彼らのことを見るものでありたいと思うのです。私たちは正しいことを言っても、それを間違った態度ですると悪いことになってしまうのです。しかし私たちの口から出る言葉は正しいこと。でも、せっかくの正しい言葉を悪い態度で、悪い表情で、悪い口調で言うために、そのいいことも悪いことになってしまいます。もちろん、間違ったことを優しい態度としてもいけないのですが、私たちは正しいことを正しい態度でせねばなりません。パウロは涙ながらに十字架の敵として歩んでいる、滅びに向かっている人々のことを語り、その思いは地上のことだけだと嘆いて述べた後に高らかに宣言します。20節。けれども私たちの国籍は天にあります。地上のことしか考えない。考えられない人々というのは、この言葉からすれば、霊的に無国籍のものなのです。国籍がない。これは本当に恐ろしいことなのです。地上の生涯、地上の生活を終えても、行くべきところがない。帰るべきところがない。でもこの人たちは、いえ、人は死んだら終わり。それで消えてしまう。あとは何にも残らない。ゼロになる。と、高をくくってせせら笑うのです。この地上が全てだ。しかし、彼らは知らないのです。帰るべきところがない。我らの国籍は天にあり、私たちの教会の墓地には、この御言葉が刻まれています。あの有名なベートーベンは、こよなくこの言葉を愛したそうです。聴力を失い、孤独の中にいたベートーベンが、不朽の名曲を次々と生み出すことができたのは、彼が絶えず天に心、故郷のある、ふるさとである、国籍のある天に心を向けていたからだというのです。人間ではない、天を相手に曲を生み出していったのです。この、我らの国籍は天にありの言葉は、ピリピの人々にはすぐにイメージが湧く言葉だったようです。というのは、ピリピという町は、ローマ帝国のローマの植民として、ローマに忠誠を尽くして、生き、戦った老兵たち、退役軍人たちが、そこに移り住んで、そこで市民権をもらって、住んでいた町だからです。 この人々はピリピに住みながら、ローマ人として生きることを誇りとしていました。ローマ人の服装をし、ローマ人の言葉を語り、ローマ人のような食事をし、ローマ人のような家に住み、ローマ人と変わらない生活をしていたのです。体はピリピに合いながら、まさにローマ人として生きていたのです。以前に海外の日本人教会で、奉仕をさせていただいたことがあります。インドネシア、またシンガポール、バンクーバー、3つの、日本人教会でご奉仕をさせていただいたときに、そしてその方々の家にお招きいただいたときに、その人たちはまさに外国にあっても日本そのままに生活しているんだなということをこう経験させられました。日本食を食べ、日本のテレビ番組をビデオで見て、日本の新聞を1日2日遅れで読んで、日本語での会話を楽しんでいるわけです。その家に入るとまさにそこは日本と同じ雰囲気。体は外国にあっても、心は日本にあるのです。私たちも、実は体はこの地上にあっても、天に国籍を持つものとして生きるのです。もちろん、天に国籍があるからといっても、この地上にも国籍があります。国籍がある地上での特権があり、また、義務責任があります。言ってみれば私たちキリスト者は二重国籍者なのです。日本ではこの二重国籍というのは認められないのですけれども、霊的な意味で私たちは二重国籍者。日本国民でありつつ、天国民であるのです。日本人として海外に行くとき、命の次に大切なのがパスポートです。このパスポートにはですね、こう書かれています。日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ同人に必要な保護、扶助を与えられるよう関係の所管に要請する日本国外務大臣、そして外務大臣のハンコが押されているわけです。ですから、このパスポートの背後には日本国がいるわけです。ですから、この日本国が私を外国に行っても守ると保証しているわけです。ただ最近の日本国はとてもなんだか弱くなって、すれなくなってしまいまして、何か外国であっても自己責任でとかですね、自分の金で帰ってこいとかですね、様々なことを言われていますので、あんまり頼りがいがないなと思いますけれども、でも外国旅行の時にはパスポートは絶対に失わないようにですね、花見離さず持つわけです。それに引き換え、天に国籍を持つ者の背後には、日本国外務大臣ではない、まさにこの全宇宙の王の王である神様、全知全能の愛に富み、知恵に富み、真実のお方がおられるのです。そしてそのお方の真実にかけて、私たちは、天国民は守られている、支えられている、愛されているっていうのは、なんていう素晴らしいことでしょう。皆さん、天国のパスポート持ってますか？本当に持ってますか？教会学校の時間にそんなこと言いましたら、お腹を見せようとする人はいましたけれどもですね、皆さんの心の中に天国のパスポートがなければならないのです。しかし、私の国籍は天にあるから、地上ではいい加減に生きるというのではないのです。地上にある間、それぞれに責任が、使命が与えられています。地の死を世の光として生きるのです。この地上にあって懸命に生きながら、しかし、ここでの生活が人生が全てではない。これは仮の生活なんだ。旅の途中なのだと意識をいつも持たねばなりません。今、冬を目の前にして、地震にあった新潟では、仮設住宅が急ピッチで作られています。避難所や、車の中でまた危険な家の中での生活から一刻も早く仮設住宅へ移っていただこうというわけです。仮設住宅、仮の住まいです。実は私たちもこの地上ではそれぞれの生活は仮のものであることを知らねばなりません。天に国籍を持つものと持たないものは外面的には区別がつきません。どちらも病気をしますし、どちらも疲れますし、どちらも愛する者との別れがあります。その会社が倒産することもあり、貧しい中を通らされることがあります。表面的に見れば、なんだ、 クリスチャンだって同じじゃないかと思われるようなところを通らされるのです。しかし、その違いが最も明確に現れる時が来ます。それが、一つは死の時です。地上にしか国籍を持たない者にとって、死の時は恐怖以外の何者でもありません。それは絶望の時です。聖書はもう一つの時が近づいていることを教えます。それはイエス・キリストが再び来られるという再臨と言いますが、再び望む再臨の時です。20節21節にそれがはっきりと教えられています。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。イエス・キリストは再び来られるというのです。再びということは最初に来られた。それはクリスマスのことです。イエス・キリストはクリスマスに私たちを救うために十字架にかかって私たちに代わって罪の支払いをするために来られました。二度目にイエス・キリストは来られるというのです。二度目に来られるイエス・キリスト、再臨のキリストは、この世界を裁くために来られるのです。羊とヤギを分けるように、神の民とそうでない民を、天に国籍を持つ者と持たない者とを分けるために、そして神の民を迎えるために来られるのです。その時、天に国籍を持つ者、持たない者は、きりと仕分けされてしまいます。この再臨はその約束から2000年経ってもまだ実現していないので、多くの人々は、あ、そんなことは起こらないのだ、そんなおかしなことが起こるはずはないと鷹をくぐっています。しかし私たちは知らねばならないのです。2000年前のイエス・キリストの誕生は驚くべき恐るべき奇跡的なことでした。神が人となってこの世界に来るという約束が実現したわけです。そのことを思うときに、再臨がないと鷹をくくるというのはあまりにも無謀、危険な賭けです。死の時が来るのが先か、再臨が先かわかりませんが、しかしどちらが先であっても、その日は天に国籍を持つ者、持たない者に決定的な違い、永遠の運命の違いがもたらされる日なのです。問題は、どのようにしたら天に国籍を持つことができるかです。私たちが天の国籍、天の市民権を持つ上で最大の障害があります。それは、天は神の正義、清さの支配する罪のない世界なのです。そこにはどんな小さな罪も入り込めません。日本には不法入国者が絶えないそうですけれども、様々なルートで不法入国者が入ってきているようですが、天国には決して不法入国はできないのです。罪あるものはそれがどんなに小さな罪であっても、この清い天国に入ることはできません。死んだらみんな清くなって天国に行く。いいえ、死んでもその罪はそのまま残るわけです。私たちはみんな、希望がないのです。しかしそれを可能にしてくださったのがイエス・キリストです。私たちを天国から締め出す原因となっている罪をすべてご自分で引き受けて、それを背負い十字架で身代わりとなって、裁きを呪いを地獄を受けてくださったのです。このイエス・キリストを私の救い主と信じるなら、一切の罪が許され清められて、代わりにイエス・キリストの義が、正しさが、清さが、私のものとカウントされるのです。あなたがご自分の罪を認め、その罪のために死んでくださったイエス・キリストを信じますと、心で信じて、口で告白するその瞬間、何が起こるでしょう。驚くべきことが起こるのです。イエス・キリストを信じた瞬間に、天国の命の書という正面が開かれて、そこにあなたの名前が決して消えることのない字で書き込まれるのです。次回に学ぶところ4章の3節にそれが出てきます。 4章の3節の2行目の終わりから、この人たちは命の書に名の記されているクレメンスや、そうなのです。イエス・キリストを信じるなら命の書に名が記されるのです。パスポートは5年とか10年で期限が切れます。でもこの命の書に書き記された名前は決して有効期限がいつか切れるわけではないのです。パウロは身は地上にあり、それも厳しいローマの牢獄の中に鎖につながれていながら、国籍のある天に心を向けて、思いを馳せて、そこに焦点を合わせて、そこから再びおいでくださる救い主イエス・キリストにあるように、この日にはこの癒しい体をイエス・キリストと同じ栄光の姿に、栄光の体に変えてくださるというその日を仰ぎ見て期待していたのです。今まで学んできたように、パウロはイエス様を知りたい、イエス様に近づきたい、イエス様にさらに似たものになりたい、体を前に伸ばしながら懸命に走っているパウロ、そのパウロにとってはまさにその日、再びキリストが来てくださるその日こそ最高の喜びの時、幸いの時なのです。顔と顔と合わせてキリストを見ることができ、キリストと同じ姿に変えられるという、栄光の姿に変えられるという日なのですから、それはパウロにとってはまさに最高の日なのです。ここに私たちクリスチャンの喜びがあります。どんなに年を重ねて体のあちこちが痛み、衰え、記憶力も怪しくなってきても、ああ昔が良かった、昔はあの頃も力があって毛もたくさんあって本当にいくら働いても疲れなかった、私たちクリスチャンはそうやって昔を振り返りながら、もう私は今はもう何も楽しみがない、何にも楽しいことがないとつぶやかないで折れるのがクリスチャンの特権なのです。それはまだ先に、死の先にパウロと同じく最高の喜び、希望を目標に持つことができるからです。ここに天国に国籍を持つ者の幸いがあるのです。聖歌の629番、旧聖歌の591番、その4番、先週道路社会でみんなで歌いながら、私はなぜかこの4番の言葉にとても大きな励ましと慰めをいただきました。御恵みの深きこと、ついに悟りえん。この世にて喜びを極めえずとも、いよいよ長そばに我を引き寄せ、いよいよ主よ、長愛の広さ知らせよ。ここに、この世にて喜びを極めえずとも。私はこの歌詞を歌いながら、そうなんだ。この世では喜びを極めることはできないんだ。この世で何とか喜びを極めようとするから、欲求不満が起こり、つぶやきを起こる。この世では、喜びを極めることはできえないのだ。そうなんです。この世での喜びとか平安とか、神様がくださる多くの恵み、嬉しいこと、それは実は、天国の味見のようなものなのです。ほんのちょっと味見させてもらいながら、本番の出来上がりを楽しみにさらに待つ、そんなものなのです。皆さん、デパ地下、デパートの地下を、歩きながら、味見の食品を食べ歩いたことありませんか？そんなにデパ地下に行くことはないですけども、でも時にデパ地下に行くと、美味しそうなですね、こう味見のコーナーがあるとですね、もうどうしても手を出したくなります。時々そんなの手を出しながら、ああ、白いご飯があったらなと思うのです。片手に白いご飯を持って、デパ地下を順番にですね、食べ歩きながら、これで夕食一回分終わった。これは許されないのです。味見は味見なのです。この地上で私たちは本番ではなくして味見をしているのです。天に国籍を持つ者の喜びはそこにあるのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。